私たちは宗教改革についてシリーズで学んでいます。今まで2週連続でマルティン・ルターについて聞きました。今日は宗教改革の第二世代として、ルターの次の世代の人としてジャン・カルヴァンを取り上げてみたいと思います。カルヴァンの絵を集報に載せました。最初私はこのカルヴァンがですね、ピースをしているのかと思って、えらくカジュアルな人だな写真はないんですね。500年前の人ですから写真はないんですけど、絵があって、見つかったと思ったらピースをしているのか、いろいろ変遷しているんですかね。16世紀のピースはこういう感じで、20世紀あのこれ最新じゃないんですね、これ昭和のピースなんですね。多分最新はあのこういう感じに、私よく分かりませんけど、若い人に聞けば分かる、こういう感じなんだと思うんです。ともかくですね、歴史にもしもはありませんけれども、もしも仮にこのカルヴァンという人がいなかったならば、私たちの信仰はどうなっていただろうか。私たちにイエス・キリストの素晴らしい福音は伝えられたのだろうか。そう疑問が湧いてくるほどに、このカルヴァンという人の貢献、もちろん神様が彼を用いたということですけれども、また大きいものがあるんですね。で、今朝はいつも申し上げることですけれども、ルターが偉いというわけではなく、カルヴァンが偉いというわけでもないですけれども、私たちもまた彼らと同じようにこの時代に恵みの福音を再発見する、十字架の福音を同じように再発見するということを求めつつ、彼について学んでみたいと思います。今日の聖書の箇所はですね、エペソ人への手紙の5章の25節からです。5章の25節、夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい、というふうに始まります。この箇所はですね、エペソの5章というのは結婚式においてよく読まれる部分です。夫と妻への勧めが書かれています。私もこの箇所からですね、結婚式というのを何度もさせていただきました。本来的には夫婦への勧めが描かれているわけです。ここでパウロは夫を神様に、それから妻を教会に例えて、神と教会が愛し合うように夫婦は愛し合って歩みなさいと言っているわけです。けれども聖書の面白いところは、夫婦のことを書いていながら、実は教会について非常に深くここから学べるということですね。夫婦の関係の例え話として教会の話を持ってきたんだけれども、ですから言ってみれば脱線なわけですけれども、それが貴重な教えになっているんですね。パウロ書簡にはこういう本筋から外れているのに、その外れているところが素晴らしいという、まあ言ってみれば偉大なる脱線とでも呼ぶべきところがいくつかあります。これはその偉大なる脱線の中の一つだと思っています。ここから私たちは教会について学ぶことができるんです。25節から学べることは、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたということです。神様は教会を愛して、それもご自身を捧げた、イエス様が十字架にかかって命を与えてくださったほどに教会を愛したということですね。26節に行きます。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり。神様は御言葉によって教会を洗います。毎週毎週御言葉のメッセージをもって神様は、いわばこの聖なるシャワーを浴びて、私たちの汚れを落とすかのように教会を清めて聖なるものとしていくんですね。27節、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。 この27節の前半、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つないというところを読むと、このなぜか笑う、真剣な場面で朗読しているのに、ここのシミやシワやそのようなものの何一つないというところに差し掛かると、なぜか笑う教会がアメリカの日本人教会にあって、そういうところでメッセージをしたことがありますけれども、清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるとあります。先ほど夫婦の教えの中に教会の教えが出てくると言いましたけれども、このご自分の前に立たせるというのは、まさに夫婦を連想させます。結婚式の時に新郎の前に新婦が立つ姿がここではイメージされているんです。それと同じように教会はいつか神の前に立つんです。そしてその神の前に立つ時まで、神様は教会を清め続けるんですね。教会を聖なるものとするべく恵みのシャワーを注ぎ続けるんです。いつ教会が神の前に立つんですか？それはこの世界の終わりの時ですね。すべての地上の教会はその時まで成長の途上にあります。完璧な教会は地上に一つもない。しかし神は教会をご自分の花嫁のように自分の前に立たせる日を夢見て、シミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとするべく、今日も恵みを加えてくださっていると言うんです。さて、教会について聖書ではいろんな表現で、教会とはこういうものですよと語られています。有名な言葉にキリストの体、教会はキリストの体という表現があります。また教会は神の家族だという表現もあります。でこのエペソの5章から学べる、そういう教会とはこうですよという表現は何かというと、それは教会はキリストの花嫁という表現ですね。これ修法に、括弧で空欄にしました。エペソ5章から分かること、それは教会はキリストの花嫁だということです。教会はイエス様の花嫁なんです。教会はイエス様の結婚相手です。私たちはそれぐらい教会を大切に考えてきただろうか。逆にこの神様は大切なんだけれども、神様は愛してきたんだけれども、教会はさほどでもないっていうことがあったんじゃないだろうか、そういうふうに考えさせられることです。例えばどうですかね、皆さんに新しく知り合った人がいて、友人になりそうな人がいて、その人に言われるんです。いや、私はあなたとお友達になれて嬉しいです。飯田さん、私はあなたと友達になれて嬉しい。しかしあなたはいいんだけど、あなたの奥さんはどうも好きになれないと言われたらですね、それはもうショックですよ。そんなこと言われたら、その人とは私たちは親しいお友達になることは難しいと思います。けれども私たちは神様に対してはそういうことを軽々しく言う人がいる、そういう場合があるということを反省させられます。神様は好きなんだけれども、教会は好きになれないという言葉ですね。しかし聖書は、聖書を読んでいくならば、神は教会を花嫁として見ていて、教会をご自身の命を捧げたほどに愛しているとわかる。その視点を持って私たちは教会を大切にするクリスチャンであり続けたいと思うんです。教会を愛するものとならせていただきたいと願うんです。カルバンの話をしたいと思います。今日のメッセージのタイトルは母なる教会というふうにしましたけれども、これはカルバンの言葉です。母なる教会ってちょっと聞き慣れない言葉です。カルバンの貢献は教会の大切さを強調したということですね。マルティン・ルターは十字架を強調した人です。けれどもそれだけだったら、ルターだけだったら十字架の恵みに目覚める人がここまでたくさん起こされたんだろうか。また十字架の恵みに目覚めた人は その後どうなったんだろうか、私たちはわからない。カルヴァンはこういうことを言っています。人は一人で信仰を持つことはできない。誰でも教会と出会って、そこで信仰者として新たに生まれ育てられる。それがカルヴァンの説いた母なる教会という考え方なんですね。私たちにとっては聞き慣れない言葉かもしれませんけれども、聖書が教会はキリストの花嫁と言っていることと合わせて考えますと、この母なる教会という言葉も聖書的な表現だということができると思います。教会はキリストの花嫁であり、そしてどの地上の教会も途上ではあるけれども、美しい完成に向かって神様は教会に恵みを加え続けています。一人一人はその母なる教会の恩恵を誰しもが受けて成長をしているということです。今日はですね、教会にちなんだところとしてもう一箇所を開きたいと思います。エマオの途上と呼ばれるルカの福音書の24章を開きたいと思います。ルカの福音書の24章、先ほどのエペソ5章には戻ってきますので、しおりを挟んでいただいて、スクリーンの方にも、ルカの福音書24章出てきます。24章の、27節から32節を読みたいと思います。私が、27節から朗読しますので、最後の32節を皆さんと一緒にお読みしたいと思います。ルカの福音書の24章の27節から32節、周りで開けない人がもしいたら助けてあげてください。よろしいですか。新約聖書の170ページ、ルカの福音書24章の27節から朗読します。最後だけ皆さんと一緒にお読みします。ルカの福音書24章27節、それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが、一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日も大方傾きましたからと言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれイエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。三杯、そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。アメン。御言葉以上です。これは、何度も今年度開いていますけれども、エマオの途上と呼ばれるストーリーですね。こういう話なんです。2人のこれ、ストーリーとしてはもっと長くて、そのハイライトだけを今朗読をしました。2人の弟子がエマオという村に向かって旅をしたんです。だからエマオの途上と呼ばれるんです。でその2人の弟子に見知らぬ旅人が1人加わってきます。でこの見知らぬ旅人は実はイエス様なんですけれども、このイエス様の弟子たちはイエス様が十字架にかかって死んでそれっきりだと思っていたので、イエス様だとわからないんですね。で彼らは失望していました。イエス様が十字架にかかって死んでもう全ては終わりだと思っていた。だからこの見知らぬ旅人が加わってきた時もがっかりしていました。けれどもその旅の途中でこの二人の弟子たちの目が開かれて、この見知らぬ人はイエス様だと分からせたものがあります。一体何が彼らの目を開いてイエス様だと分からせたのか。 復活したイエス様、十字架で死んだはずのイエス様が蘇って生きていたということに何が気づかせたのかというのが、ポイントなんです。この箇所を何度も、今年度は読んでいますけれども、弟子たちの目を開いたものは2つあるというふうにお伝えしてきました。1つ目はイエス様が語った聖書のメッセージですね。それが27節。それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。イエス様のメッセージが、また聖書から語られるメッセージが私たちの目を開いてイエス様が生きておられることを気づかせるということを学びました。そして2つ目は食事の交わりですね。それは30節と31節にあります。30節、彼らと共に食卓に着かれるとイエスはパンを取って祝福し裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれイエスだと分かった。つまり私たちは毎週毎週の聖書からのメッセージと、そして教会の食事の交わりによってイエス様が今日も生きておられるということが分かるんですという話をしてきました。そしてそればかりではなくて、これは今日新しくお伝えすることですが、この30節は聖餐式の由来でもあるんですね。彼らと共に食卓に着かれるとイエスはパンを取って祝福し裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれイエスだと分かった。私たちはメッセージと聖餐式によって目が開かれてイエス様が今日も生きておられるということが分かるんです。聖餐式の由来は、私たちはイエス様が十字架にかかる前夜の最後の晩餐だと教えられてきた人が多いと思います。私もそうでした。で、それは間違いではありませんけれども、このエマオの途上における食事もまた一つの聖餐式の由来なんです。でこの知識はですね、ここも聖餐式につながっているんだという知識はですね、私たちの信仰にとてつもなく大きな影響を及ぼします。つまり聖餐式が喜びの時になるんです。イエス様の十字架を覚えて、イエス様が命を捨てられたとかみしめる、その厳粛さはもちろんありつつも、決して聖餐式はイエス様のお葬式にはならない。聖餐式はむしろ復活のイエス様と出会うための神の家族の食事です。聖餐式とはイエス様が今日も私たちと共に生きておられるということを喜ぶ教会のシンボルとしての食事です。今日私たちはこの後聖餐式を持ちますけれども、ぜひエマオの弟子たちが体験したような復活のイエス様、生きておられるイエス様に出会うような、そういう時間にさせていただきたいと願います。エペソ人への手紙5章に戻っていきます。今日はエペソ人への手紙5章の25節から27節を味わいました。夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためなのです。今朝もイエス様は私たちを愛して、私たちのために命を捧げられたように愛して、そして私たちにシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会とするべく恵みを注ぎ続けていてくださいます。最後に一つの証を紹介して今日のメッセージを終わりにしたいと思います。ルターのドイツにおける宗教改革から約20年が経った時のことです。舞台はスイスに変わって、ヨーロッパは新たな話題で 沸き立ちました。それはですね、スイスのバーゼルで若干28歳だったジャン・カルヴァンがキリスト教公用という本を出版したからです。この中にキリスト教公用を読んだことがある人っていらっしゃいますか？第一礼拝には一人いらっしゃったんですけれども、とてつもない本です。ボリュームのある大著でもありますし、今読んでも内容が少しも古びていない。救いとは何か、信仰とは何か、神とは誰か、天国とは何か、そういった私たちの人生の大切な問いに答えてくれる500年前の神学の教科書です。末恐ろしいなと思いますことは、今でもカルヴァン系の神学校では教科書として普通に現代の本と並んでキリスト教公用を読むんですね。500年前の本ですよ。けれども内容が少しも古びていない。私はアメリカの大学にいた時にこのキリスト教公用を読みました。英語ではキリスト教公用はインスティテュートっていう名前なんですね。3人ずつのグループになって1ヶ月でインスティテュートを読んで発表しろというふうに言われたんですね。で、3人のグループになって、読んだんですけれども、同じグループの、1人の名前がですね、偶然カルヴァンだったんですね。彼はジャンではなかったんですけれども、カルヴァンと一緒にカルヴァンを読んだ貴重な体験だって、言いながら読みました。誰かが途中で気づいたんですね。おい、インスティテュート、キリスト教公用を書いた時カルヴァンは28歳だったらしいぞ。本当か？おい、年下じゃないか。天才だな。考えられん。で、誰かが余計なこと言ったんです。同じカルヴァンでも随分違うな。カルヴァンはフランスにおいて1509年に生まれて、14歳でパリ大学に進学をした、14歳で大学生になった文字通りの天才でした。その大学に進んだ14歳の時、あのルターがドイツで福音を再発見した宗教改革の思想に触れました。衝撃だった。福音は、十字架は彼の人生を変えた。カルヴァンはそれまで進んできた法律のエリートコースを捨てて、そして親子2代で持っていた公務員としての特権も捨てて、牧師への道を歩んでいきます。カルヴァンはイエス様の十字架を信じた当時のことを振り返って、晩年こんな文章を残しています。私はローマ教皇の迷信に甚だ溺れきっていたので、かくも深い泥沼から私を救うことは極めて困難であったに違いない。しかし神は突然固くなっていた私の心を捉えて、従順なものへと変えてくださった。その後キリスト教公用を書き上げるまで、彼が15年間にわたってどのような信仰の旅路を通ったかは分かりません。しかしただ一つ言えることは、彼は自分一人で自分は福音を発見したのではない、そういう確信があった。神が私を教会に導いてくださった。神が教会に出会わせてくださって、それを通して神様に出会わせてくださった。その感謝に彼は溢れていました。カルヴァンは教会を愛し、教会を大切にするという重要なテーマをキリスト教公用に織り込み、その考えを宗教改革にもたらしたんです。キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられた。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためだ。彼はそのことを恵みとして受け取って、そしてそれを綴ったんです。今日はキリストの花嫁としての教会を私たちは学びました。母なる教会が私たちを生み、私たちを育んでいることを覚えました。お一人お一人が教会を大切に思う気持ち、そして神様への感謝、それらが鮮やかにされるような、そんな聖餐式であるように願います。お祈りをいたしましょう。 する天の神様、あなたがお一人お一人を愛しておられることをありがとうございます。あなたがお一人お一人を愛しておられるがゆえに教会と出会わせてくださったこと、教会に導いてくださったことをありがとうございます。そして今朝もあなたがお一人お一人を教会に導いてくださり、神の家族としてキリストの花嫁となるべく礼拝を捧げられていることをありがとうございます。神様、あなたが天の窓を開いてくださって、この聖餐式を豊かに祝福してください。あなたが恵みを豊かにお一人お一人の心に注いでください。信仰を新たにし、神の恵みへの感謝で溢れさせてください。感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。